1、特集、障害者週間。自分らしく自立した生活をすること。毎年12月3日から9日は、障害者週間です。障害者週間は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に向け、地域社会での共生や差別の禁止などに関する理解を深めるとともに、障害のある方の社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的としています。障害のある方の社会生活などについて理解を深めてもらうために、障害がありながらも自分らしく区内で生活をしている二人の方に暮らしぶりなどを伺いました。自分らしい人生を過ごすことのできる町として、住んでよかったと思える町、人が輝き活気にあふれ町に愛着があることにつながるきっかけになればと思います。1. 自分らしく生き、人生は自分で考える。森川直美さん、脳性小児麻痺による障害。一人暮らしを決めたきっかけ。森川さんが一人暮らしを始めて約21年、良かったことも傷ついたこともたくさんありました。旭区の実家で母に介護をしてもらいながら暮らしていた森川さん。30歳を過ぎた頃の森川さんは体格が良く、彼女の介助に身体的限界を感じていた母との関係がうまくいかない時期がありました。そんな母との生活が限界になった時、体を壊して母が入院。森川さんは施設でショートステイを利用することになります。そこでは体格の良い彼女の介助は女性では困難なため、トイレや入浴を男性介助者が行うことになりました。彼女にとってはとても嫌な経験として心に残っています。悩んだ末、このまま施設に入所せず、一人暮らしをすることを決意します。母には、一人暮らしは無理。あなたにはできるわけがない、と強く反対されましたが、親を見返したいという思いもあり、施設で一人暮らしの練習をし、障害のある仲間の自立支援を行うピアカウンセラーや、周囲の支援者と共に親を説得し、一人暮らしをスタートさせました。新しい自分の人生をスタート。多くの人に手助けしてもらいスタートした森川さんの一人暮らしは、気心の知れた親との生活とは違い、他人であるヘルパーさんとの意思疎通が難しく、思うようにいかないこともありましたが、言葉が通じにくい、理解してもらえないときは、考えて他の言葉に置き換え伝えるようにしています、と工夫していたことを教えてくれました。また、生活介護施設では、パソコンで資料作りを始めるなど、新しいことにも挑戦されています。せっかくの人生、自分らしく楽しく生きる。森川さんの趣味はカラオケに行くこと。自分専用のマイクスタンドを持参して、とことん歌います。また、南港に行き、何時間も飽きることなく、海の景色を眺め、ゆっくりとした時間を過ごすこともあります。親元を離れたことで、親のありがたみを知り、程よい距離感を持てたことで、親との関係も良好になりました。毎年お正月には実家に帰り、 家族団らんを楽しむそうです。区民の皆さんへ、一人暮らしを決めるには勇気がいります。不安で眠れない夜もあります。それでも何もできないと思っていた自分が一人暮らしができているのは、いろんな人に支えられているからこそです。障害の有無にかかわらず、良くも悪くも自分にとってたくさんの経験ができるのが一人暮らしです。一人暮らしはいいよと伝えたい。今人生を満喫しています。皆さんもそう思える人生を、と満面の笑顔で森川さんが伝えてくれました。写真が2枚あります。写真1、森川直美さん。写真2、ヘルパーさんと食事の用意をする森川さん。写真終わり。括弧2、前向きな気持ちで前を向いて歩く。誰かとつながることができる。小宮康之さん、知的障害。一人暮らしの始まり。小宮さんは実家から近いところで一人暮らしを19歳からスタート。ちゃんと一人暮らしできるの?と家族は心配していましたが、グループホームで一人暮らしに向けて練習した後、支援団体の方に相談し、支援してもらい実現することができました。家族と暮らしていた時は、何かあれば家族に相談できたことでも、一人暮らしになると自分で考えなければいけません。一人暮らしでは自分なりに考えることがとても多くなり、自分の責任が大きくなったことを痛感しました。と小宮さんは当時を思い出しながら語ります。生活と仕事のバランス。小宮さんはいくつかの職業を経て、現在は運送会社で働いており、荷物の運搬作業とトラックの助手席に乗車し、ドライバーの補佐などを行っています。まだ入社して約1年半。障害があるから仕事ができないと思われたくない。まだまだ仕事を覚えるのに苦労していますが、周りの方にサポートしてもらいながら、自分なりにステップアップしていきたいと語る小宮さんが常に心がけていることは、先輩に教えられたことは必ずメモを取り、それを見返して次の工程まで何をすべきかを把握し、自分で考え行動できるように意識すること。相手の言葉の意図がうまく汲み取れないと不安になって、教えられたことと真逆のことをしてしまうことがあり、落ち込む時もありますが、できた時の喜びは大きいと仕事のやりがいを教えてくれました。現在の課題は生活の時間管理やキビキビした動作を心がけることです。グループホームでは規則正しい生活をしていたので、今でもバランスが取れた生活ができるように心がけなくてはと思っています、と前向きな小宮さんです。人とのコミュニケーションの大切さを実感。休日にはソフトボールのチームに参加し、趣味は野球観戦で、阪神タイガースの大ファンだという小宮さん。平日にはジムにも通っています。仕事だけではなく、趣味を通していろいろな人と少しずつコミュニケーションをとり、人との輪をつなげていきたいと考えています。ソフトボールではチームワークで仲間とつながり、野球観戦では同じ阪神タイガースファンということから、SNS で仲間の輪が広がり、 一緒に観戦した友人が出演する音楽フェスに参加した経験もあります。知らない人と話すことに不安を感じたり、コミュニケーションが苦手でうまく伝えられない時もありますが、自分の言葉で伝えることの大切さを感じています。と小宮さんは実感しているそうです。区民の皆さんへ。現在は母を支えながら二人で暮らす小宮さん。自分自身が不安になることも多い毎日ですが、後ろ向きな気持ちになると不安な気持ちが増幅します。皆さんに何かあった時はぜひ前を向いて歩いてほしい。前向きな気持ちでいてほしい。そうすれば必ず誰かが助けてくれます。と話してくれました。写真が2枚あります。写真1、小宮康之さん。写真2、丁寧に作業をする小宮さん。写真終わり。